皆さんこんにちは。この時間は NVDA 活用ガイドの番組をお届けします。番組のナビゲートは村松健です。昨年の BLPC フェアでは NVDA にチャレンジという番組を放送いたしましたが、それから NVDA を使うようになって、さらに使い方について一歩踏み出したい方、あるいは昔から NVDA を使っているけれども、さらにより便利に使いたいと思っていらっしゃる方、こういった方を対象に、今日は NVDA を実用的に使うための情報についてお届けしていきたいと思います。使い慣れたスクリーンリーダー以外のスクリーンリーダーを使うということは結構大変なことだと思いますので、この番組を聞いていただいて、そのあたりについて皆さん、知識を深めていただければと思います。番組では皆様からのお便りを募集しています。お便りはメールとツイッターの2種類で受け付けます。メールの場合は次のアドレスへお送りください。 fair2014@blpc.net fair2014@blpc.net ツイッターの場合はハッシュタグシャープ BLPC フェア、ハッシュタグシャープ BLPC FAIR をつけて投稿してください。それでは12時までの間よろしくお願いいたします。それでは番組のプログラムをご紹介いたしましょう。まずはじめに NVDA のメリットとして、 NVDA を使うとどんなことがハッピーになるのかということについて掘り下げて考えてみたいと思います。次に NVDA と音声エンジンということで、有料の NVDA 用の音声エンジンを実際に聞いていただいて、皆さんにどんな音声エンジンなのかということを知っていただきたいと思います。番組を聞いて有料の音声エンジンを購入するかどうかについて検討していただければと思います。そして NVDA で使えるアプリケーションということで、日常生活から仕事まで NVDA で使えるアプリケーションを紹介していきます。本日紹介する予定のアプリケーションはですね、ウェブブラウザー、メールソフト、テキストエディターで、まあ、その他、日常的に使いそうなものをいくつかピックアップして、皆さんにご紹介したいと思います。番組は実演を含むため一部録音でお届けします。この点はご了承いただきたいと思います。まあ、その代わりといってはなんですけれども、ツイッターでご意見をお寄せいただいた場合にはリアルタイムで返信をしたりとか、そういったことをできるかもしれません。一応ツイッター専用のスタッフが待機していることになっていますので、皆さんどんどんご意見をお寄せいただきたいと思います。それでは番組をスタートしていきましょう。それではまず NVDA を使うメリットについて考えてみたいと思います。その前に今日はゲストをお迎えしています。 NVDA 日本語チーム代表の西本さんです。西本さん、こんにちは。
はい、こんにちは。
今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、本題のメリットについてですけれども、まず一つ目のメリットとして、 無料であることが挙げられると思います。これまで、視覚障害者が Windows パソコンを買った時にですね、パソコンの費用とは別に、スクリーンリーダーの費用として、数万円から数十万円を負担しなければならないというのが、当たり前だったわけですけれども、 NVDA が登場してからはその追加費用がかからないということが、大変メリットとして挙げられるようになったと思います。この点はですね、 NVDA の開発コンセプトの中にもあったと思うのですが、よろしければこの点について補足をしていただけないでしょうか。
はい、NVDA の中心的な開発者っていうのは、まあ、2006年の、開発のスタートからだいたいずっとオーストラリアの全盲のプログラマー、マイケル・カランさん、ジェームス・テイさんのお二人なんですけど、
はい、
彼らは視覚障害者が晴眼者と同じコストでコンピューターを利用できるということを理想にして活動を始めたんですね。
なるほど。
つまりその10万円のパソコンを買ってきたら、晴眼者はその10万円を払っただけで、まあ、OS もちゃんと入ってて、まあ、使うことができるわけですけど、視覚障害者はプラス10万円とか5万円とかスクリーンリーダーをさらに買わないとパソコンが使えるようにならないと、これは平等じゃないということで、まあ、彼らは活動を始めたというのが、まあ、NVDA を、まあ、無料でオープンソースというやり方で、まあ、開発をしたり広めたりし始めている、まあ、元々の狙いだったということです。
なるほど。そうしますと私たちユーザーにとっても、大変ありがたいお話になるかと思います。で、二つ目のメリットなんですけれども、読み上げ可能であったり、または操作可能なアプリケーションが多いという印象があります。私自身が去年の NVDA にチャレンジという番組の後ですね、スクリーンリーダーを NVDA に乗り換えまして使っていての印象なんですが、で、この点について、二つの側面があるのかなと私は考えています。一つ目は、ソフトウェアやウェブサイトがアクセシビリティに配慮されて、作られていれば、それを NVDA で操作したり読み上げたりすることが、まあ、可能であるということ。二つ目は、NVDA 自身の読み上げコマンドが充実していること。こういったところがあると思います。でよろしければこれらについても補足をお願いできないでしょうか。
はい、NVDA はいろいろな標準技術に対応してるんですね。
はい、
具体的には、まあ、まずマイクロソフトが、まあ、昔から標準技術としてスクリーンリーダーの、まあ、開発者と、まあ、約束事というか取り決めとして作ってる MSAA マイクロソフトアクティブアクセシビリティって呼ばれてる、まあ、これはもう随分歴史のある技術ですけど、
はい、
MSAA、 それから最近の、Windows Vista のあたりから、まあ、普及を進めてきている、NVDA で Windows 7からきちんと対応してるんですけど UIA UI オートメーションって呼ばれてる、まあ、もう一つの技術があります。これも、まあ、NVDA は積極的に対応しています。
はい、
それから Java っていう技術で作られてるアプリケーションにはそれ専用のアクセシビリティの、まあ、技術拡張規格があって、これは Java Access Bridge JAB と呼ばれてる省略してるんですけど、 JAB にも NVDA は対応しているので、 Java ベース Java で作られたアプリケーションも比較的 NVDA は強いということがあります。
はい、
それからいくつかのそのサードパーティー製アプリケーション、マイクロソフトじゃない開発元のアプリケーション、例えば、モジラの Firefox、Thunderbird、それから、開発者用のソフトですけど、Eclipse っていうソフトがあったりしますが、そういったソフトが、その独自にマイクロソフトの API を拡張している技術があって、これは iAccessible2、省略して IA2 っていう言い方をするんですけど、はい、この IA2 にも NVDA は比較的昔から対応しています。ですのでそういう独自に、まあ、サードパーティーが作ってるんだけどちゃんと標準規格だからこれは広めてほしいんだよって言われたものを NVDA はきちんと受け止めて対応しているということですね。
はい、では NVDA のコマンドが充実しているという点についてはいかがでしょうか。
まあ、もう一つ、その NVDA 自身の読み上げコマンドが、まあ、あのユーザーとしては読み上げの機能、コマンドがいろいろあるなっていう印象になると思うんですけど、
そうですね、
はい、まあ、NVDA は、まあ、特別 NVDA だけがっていうことかどうかは分からないんですけど、読むための機能、その画面にあるものを読むための機能っていうのが NVDA の固有の機能として充実しています、
はい、
それが、まあ、レビューカーソルとか、ナビゲーションって呼ばれている機能なんですけど、これが、まあ、かなりいろいろな工夫をしてアプリケーションから文字情報を引っこ抜くやり方をしているものですから、まあ、比較的強力になっていると。でもう一つ、そうですね、 NVDA は例えば文字 のテキストとしての情報だけではなくて、フォントが明朝であるゴシックであるみたいなフォント名ですとか、文字の大きさとかそういう書式情報っていうのもちゃんと設定したりコマンドを使うと通知してもらえる、
はい、
あるいはそのマウスカーソルそのものは、まあ、Windows のマウスキーとかで操作するんですけど、マウスカーソル位置の自動読み上げですとか、音でマウスカーソルの位置を通知する機能とか、そういったマウスに関する機能なんかもありますので、まあ、比較的いろいろな工夫をすれば潰しが効くということになってます。あとはですね、
はい、
一つ、オブジェクトナビゲーションっていうキーワードも、まあ、出てくるんですけど、これは何かっていうと、アプリケーションの開発者って Windows の技術をいろいろ使ってアプリを作るんですけど、その開発者がその技術をどう使ったかっていう、例えばここに Windows を置きます、で Windows の中にこういう場所にこういう配置でボタンを置きますみたいな、そういうアプリケーションの開発者が使った技術を逆にたどっていく機能なんですね。
はい、
そういう機能を、まあ、うまく使えるようにしているっていうのが、まあ、オブジェクトナビゲーションです。
なるほど。いろいろ NVDA 自体に機能があって、これも、おそらくですね、開発をメインで やってらっしゃる方が、はい、当事者自身ということで、いろいろ、こんな工夫があったらいいなっていうような、思いも取り込んで、開発されてるかと思うのですが、
はい、
そういう意味では、我々ユーザーとしても、いろいろ工夫の仕様もありますし、使っていて読み上げができるものが多いというところは大変メリットかと思います。それでは3つ目のメリットとして、はい、まあ、これも意外と大きなメリットなのではないかなと思うんですけれども、どの Windows でも使えるということがあるのではないかと思います。例えば、まあ、Windows 7用とか Windows 8用みたいにですね、Windows のバージョンによってスクリーンリーダーが分かれてる、スクリーンリーダーのバージョンが分かれてたりする製品もあります。それに比べて、NVDA の場合は、一つのバージョンで、多くの Windows に対応しているというところは結構魅力的なのかなというふうに思うんですが、こちらも、開発のコンセプトとしては、あったりするのでしょうか。
はっきりとは挙げられていないんですけど、まあ、まあ、マイケル・カランさんと日本でお話をしたときに、その、できるだけ、何かを付け加える、何かを作るときに、ユニバーサルに作りたいんだっていう、つまりその、一個作ったものが普遍的に、いろいろに使えるようにしたいっていうのは聞いたんですね。
はい。
で、まあ、僕が、NVDA の開発の事情を少し、まあ、僕なりに推測して言うと、場合分けってソフトウェア開発を大変複雑にするんですよね。まあ、このソフトのこういう環境でのこういう動作だけを何とかしたいっつって直すとそこはうまくいくんですけど、他の状況に悪い影響を与えたりとか、他のバージョンの Windows でうまく動かなかったりとか、場合分けっていうのを増やしてしまうとソフトウェア開発ってすごく大変になってきます。
はい、
なので多分 Windows 7用の NVDA、 8用の NVDA っていう風に分けていくとすごく開発が大変になってしまって、もう無料でやれる範囲を超えちゃうんじゃないかっていう、だからそういうその開発をできるだけ効率よくやるためっていうこともあると思うんですけどね。そういった、できるだけ場合分けをしないっていうことを もっと逆にうまく活かしていくと、ユーザーの方も一つのソフトを覚え、一つの使い方を、ブラウズモードはこうです、レビューカーソルの操作はこうですっていうと、その操作はどんなバージョンのどんなアプリケーションでも使えるようになりますということで、ユーザーにもその、統合されているっていうことがメリットになってくるんじゃないかと思います。
なるほど、ありがとうございます。ちなみに、先日Windows 10という新しい Windows が、発表されましたね。で、詳しいユーザー向けに、テクニカルプレビューというベータ版のようなものが配布されているかと思うのですが、そちらで NVDA の動作検証などはもうされていらっしゃるのでしょうか？
私もちょっとだけ NVDA の日本語版で検証をしました。はい、それで、基本的にはうまく動いてるんですね。まだ Windows 10は、正式リリースまで1年先だと言われてるんですけど、今の、プレビューと NVDA 日本語版の最新版で、基本的な操作はほとんどキーボードでは同じだと思います。それで、Windows 10そのものがまず皆さんずっと8になって以来悩んでらっしゃったこのスタートメニューが、
はい、
スタート画面になってしまって、いわゆるそのプログラムをグループで辿っていくっていうあれができなくなったこと、非常に不便だったと思うんですけど、それが、Windows 10ではちゃんと復活して、 Windows キーを押して矢印キーで探していくとアプリケーションが見つかるということが、できるようになってます。
あ、それはいいですね。はい、
はい。で、その一方で、いわゆるモダン UI アプリケーションっていうんですか、その新しいユーザーインターフェースのアプリケーションもデスクトップの中でウィンドウとして開くようになっているので、これからはそういう新しい API、 新しい作られ方をしている、あるいはそのダウンロードインストールの方法もストアから落とすっていう新しいやり方に変わるんですけど、そういったものも本当に今まで のワード、エクセルみたいなアプリケーションと同じ感覚で開いて操作してっていう風に今後なっていくんだと思うんですね。でもまだまだ実績は少ないと思うんですけど、そういったものが、Windows の、そのスクリーンリーダーでの操作に加わってくるだろうというふうに思います。
わかりました。どうもありがとうございます。
はい、
はい。いろいろお聞きしてまいりましたけれども、それではここから、実演を交えながらですね、 NVDA の情報についてお伝えしていきたいと思います。ここで西本さんとは一回お別れをしまして、また後ほどお話しいただきたいと思います。またよろしくお願いします。はい、NVDA と音声エンジンということでお話ししていきます。 NVDA をインストールすると、初期設定では JTalk という無料の音声エンジンで喋、り始めます。ただ他にも音声エンジンを使いたいというような要望もあるかと思います。 NVDA では SAPI 4や SAPI 5といったインターフェースに対応している音声エンジンが利用できますし、他に有料で質のいい音声エンジンを買うという手もあります。このうち今日は有料の音声エンジンについて紹介していきたいと思います。 NVDA の有料音声エンジンにはいくつか種類があります。まず、ボーカライザー for NVDA という音声エンジンです。ボーカライザー for NVDA は、ティフロテクニアと読むんでしょうか、というメーカーから販売されております、音声エンジンになります。音声エンジンとしては、ニュアンスコミュニケーションズ社の、ボーカライザーエクスプレッシブといって、日本語だけでなくて、他の英語などの多言語に対応した音声エンジンが含まれています。それでは実際に音声を聞いてみましょう。 NVDA のユーザーガイドのページを読ませてみたいと思います。
NVDA2014.3JP ユーザーガイド NVDA2014.3JP ユーザーガイド、
こちらですね。ちょっと一旦音声を止めて、はじめにのところに移動します。
見出しレベル目次1ピリオドはじめに見出しレベル2、
ではここでちょっと流し読みさせてみたいと思います。
見出しレベル21ピリオドはじめに ナンビジュアルデスクトップアクセス NVDA はマイクロソフト Windows オペレーティングシステム用の無料でオープンソースのスクリーンリーダーです。NVDA によって視覚障害者は高性音声や点字によるフィードバックを通して Windows コンピューターを請願者と同じコストで使えるようになります。NVDA はコミュニティの援助によりリンク NV アクセスが開発しました。見出しレベル 3.1 ピリオド一般的な機能 NVDA によって視覚障害者は Windows オペレーティングシステムやサードパーティー製のアプリケーションを使えるようになります。NVDA の主な特徴は以下の通りです。
ちょっとこの辺で止めますけれども、これがボーカライザーエクスプレッシブの日本語の音声です。女性の声ですね。で、実際はですね、同じ声なんですけれども、ハイというバージョンとプレミアムというバージョンの2種類の 音質を切り替えて使用することができます。今お聞きいただいた音声はプレミアムの方になります。次にですね、速さを変えた時にどのように読み上げが変わるかということをちょっと体感していただきたいと思います。NVDA の設定画面を開いてですね、ちょっと速さを調整してみたいと思います。
NVDA メニュー設定 P サブメニュー P 一般設定 G.G 日本語設定 L 音声 N 音声設定 V.V
音設定ですね。
音声設定ダイアログ音声 V コロンコンボボックス強固マイナス日本語日本折りた、
この辺はちょっとキー操作の解説は省略していきます。で、現在の速さがですね、
コバイロ A コロ速さ R コロンスライダー 75R プラス R、
75ですね。
速さ R コロンスライダー 75R プラス R、
はい。で、この画面の中の項目をどのように読むか、ちょっとタブキーで3つぐらい確認してみたいと思います。
高さ P コロンスライダー 50R プラス P、 音量 O コロンスライダー 70R プラス O、サポートされている場合自動的に言語を切り替えるチェックボックスチェックなし、サポートされている場合自動的に方言を切り替えるチェックボックスチェックなし、
まあ、こんな感じで読みますね。では今度ちょっと速さを落としてですね、40ぐらいにしたらどうなるかっていうことをやってみたいと思います。
サポ音量高さ P 速さコバイロ A コロン速さ R コロンスライダー 75R とプラス R、 65 55 45 40。
今40にしました。ではちょっと読ませてみます。
高さ P コロンスライダー 50R とプラス P、音量をコロンスライダー 70R とプラス O、サポートされている場合自動的に言語を切り替えるチェックボックスチェックなし、サポートされている場合自動的に方言を切り替えるチェックボックスチェックなし。
これぐらいの速度が40ですね。さて、気になるのがもっと速くした時なんですけれども、一番最初にお聞きいただいたのが75でしたので、今回ちょっと90ぐらいにしてみましょう。
70、80、90。
今90にしました。いきます。
高さ P コロンスライダー 50R とプラス P、 音量をコロンスライダー 70R とプラス O、 サポートされている場合自動的に言語を切り替えるチェックボックスチェックなし、サポートされている場合自動的に方言を切り替えるチェックボックスチェックなし。
だいぶ速い感じがしますね。さて、最大の100にするとどうなるでしょうか。
サポート音量高さ P コロンスライダー速さ R コロンスライダー 90R とプラス R、 100。
はい、100になりました。いきます。
高さ P コロンスライダー 50R とプラス P、音量をコロンスライダー 70R とプラスを、サポートされている場合自動的に言語を切り替えるチェックボックスチェックなし、サポートされている場合自動的に方言を切り替えるチェックボックスチェックなし。
ちょっとやっぱり早いですね。じゃあ今までに読んだことがないところを読んでみて聞き取れるかどうかもちょっと確認してもらいたいと思います。
クトゲスラッシュボレベルコンボボックス1秒間にあるプラス L、 大文字の1変更率 0 選択、大文字前に大文字の 4C チェックボックスチェックなしあるプラス C、 大文字に B ポンをつけるB チェックボックスチェックあるとプラス B、 サポートされている場合それの機能を使用するSチェックボックスチェックあるとプラス S、 音声 O 版キャンセル C 5番、音声 B コンボボックス強固マイナス日本語日本語痛み、
大速さに戻ってきました。まあ大体設定の内容が分かってれば、予測はできると思いますけれども、新しい文章とかをいきなりこの速度で読まれると、最初はなかなか厳しいかなっていうのが私の個人的な感想です。なのでまあ大体
90、80、70、
まあ75でしたけれども、最初は、まあ、70か60ぐらいの速度で使うのがいいのかなと思います。速さの話はこれぐらいにして、ボーカライザー 4NVDA はどんな人に嬉しいかということをちょっと考えてみたいと思いますけれども、お気づきの方はお気づきかと思いますが、これはですね、 iPhone の日本語音声と同じ声なんですね。ですのでパソコンでも iPhone でも同じ音声の読み方で聞くことができるというメリットがあります。また日本語以外の英語等の音声エンジンもこのボーカライザー 4NVDA 一本で対応していますので、 英語や日本語の混在するホームページを読むときなどは切り替えて、言語ごとに切り替えて読み上げることができます。ですから、バイリンガルの方とか、英語を勉強中の方などは、このボーカライザー 4NVDA を使うと良いのではないでしょうか。続きまして、別の音声エンジンの紹介です。こちらは、KC トーカーという音声エンジンです。これは日本語のみに対応した音声エンジンですね。ホヤというメーカーの音声エンジンを積んでいまして、ナレッジクリエーションというところから、販売が予定されています。まあ、このホヤという音声エンジンは、PC トーカーのミサキとか、サヤカ、こういった音声エンジンと同じものですね。では、NVDA のユーザーガイドを読ませて、どんな声か、ご確認いただきましょう。
NVDA2014.3JP ユーザーガイド NVDA2010。
はい、同じようにですね、はじめにのところをちょっと流し読みさせていた、いこうと思います。
リスト目次1ピリオド、はじめに、
ここからいきますね。
見出しレベル21ピリオド、はじめに、ノンビジュアルデスクトップアクセス NVDA は、マイクロソフト Windows オペレーティングシステム用の無料でオープンソースのスクリーンリーダーです。丸 NVDA によって、視覚障害者は合成音声や点字によるフィードバックを通して Windows コンピューターを晴眼者と同じコストで使えるようになります。丸 NVDA はコミュニティの援助により、リンク NV アクセスが開発しました。丸見出しレベル 3.1 ピリオド、一般的な機能 NVDA によって、視覚障害者は Windows オペレーティングシステムやサードパーティー製のアプリケーションを使えるようになります。丸 NVDA の主な特徴は以下の通りです。
はい。大体同じところで止めてみました。では、ボーカライザーの時と同じようにですね、この音声エンジン、速さが変わったらどうなるかということについても確認してみたいと思います。同じように先ほどの設定ダイアログで、確認していきます。
NVDA メニュー。設定、一般、日本、音声、展示設定、音声設定、V、ドット、ドット、ドット、V、音声設定、ダイアログ、音量、O。
はい。今ですね、速さが
速さ R コロンスライダー40ボルトプラス R。
今40でしたね。これ実は、初期設定だと30なんですが、
30、
これぐらいが30です。ちょっと読ませていきますね。
高さ P コロンスライダー50ボルトプラス P、 サポートされている場合自動的に言語を切り替える、チェックボックスチェックなし。サポートされている場合自動的に方言を切り替える、チェックボックスチェックなし。
初期設定の速さがこれぐらいの速さです。で、今の40に戻してみますと、
サプ高さ P 速さ31333333340。
ここで、もう一度やってみましょう。
高さ P コロンスライダー50オルトプラス P、 サポートされている場合自動的に言語を切り替える、チェックボックスチェックなし。サポートされている場合自動的に方言を切り替える、チェックボックスチェックなし。
まあ、このあたりの速度だと比較的ゆったりとして聞けると思います。さあ、皆さん気になるのはやはり早くしたらどうなるかということだと思いますので、ちょっとずつ早くしていきたいと思いますが、とりあえずちょっと60ぐらいにしてみましょう。
さ、高さ、速さ R コロンスライダー40ボルトプラス R 50、60。
はい、60にしました。ではいきます。
高さ P コロンスライダー50ボルトプラス P、サポートされている場合自動的に言語を切り替える、チェックボックスチェックなし。サポートされている場合自動的に方言を切り替える、チェックボックスチェックなし。
これぐらいの速さですね。で、この KC トーカーの場合は、ちょっと10ずつ、70、80、90、100と、いう順番で読ませていってみたいと思います。
サポ高さ、速さ R コロン、音量 O コロン、速さ R コロン、スライダー60ボルトプラス R。
次70です。
70。
はい、いきます。
高さ P コロン、スライダー50ボルトプラス P。サポートされている場合、自動的に言語を切り替える、チェックボックス、チェックなし。サポートされている場合、自動的に方言を切り替える、チェックボックス、チェックなし。
まあ、これぐらいまではなんとかって感じが私としてはしますけども。
サポ高さ、速さ R コロン、スライダー。
では次80に行きます。
80。高さ P コロン、スライダー50ボルトプラス P。サポートされている場合、自動的に言語を切り替える、チェックボックス、チェックなし。サポートされている場合自動的に方言を切り替える、チェックボックスチェックなし。
そして90。
サポート高さ、速さ R コロンスライダー80ボルトプラス R 90。
はい、90ですね。
高さ P コロンスライダー50ボルトプラス P、 サポートされている場合自動的に言語を切り替える、チェックボックスチェックなし。サポートされている場合自動的に方言を切り替える、チェックボックスチェックなし。
だいぶ早いですね。さあ100だとどうでしょう。
サポート高さ、速さ R コロンスライダー90ボルトプラス R 100。
はい、いきます。
高さ P コロンスライダー50ボルトプラス P、 サポートされている場合自動的に言語を切り替える、チェックボックスチェックなし。サポートされている場合自動的に
言語を切り替える、チェックボックスチェックなし。で、同じように、今まで読んでないところを、ちょっと読ませてみたいと思います。はい。だいぶ早いですね。ボーカライザーの時と同じぐらいか、それより早いか、まあ、そんな感じのところですかね。 速さについてはこんな感じです。 KC トーカーにはもう一つ、特徴がありまして、辞書登録ができるという特徴があります。例えばですね、
無題マイナスメモ帳アイコン無題マイナス、
ちょっと裏でメモ帳を開いてまして、ここに
日本、
この日本、
本場日曜日の日本箱の本、
この字で日本と書いてある、書いてあるというか書きました。で、これを日本というふうに読ませたいとします。この時に辞書登録という機能を使うと、簡単に日本と読ませることができます。では、その辞書登録の実演をしてみたいと思います。時間の関係で直接、辞書登録のダイアログを表示させてありますので、そこに移動します。
辞書の編集アイコン 2-7 辞書エディターダイアログ元の単語 S エディットオルトプラス S 空行、
はい、どんな項目があるかというとですね、まず元の単語というところに先ほどの日本と入力します。
変換停止文字変換 N2A4N 日曜日の日本箱の本、
これですね、
日本
で、続いてタブキーを押して
変換発音 T エディットオルトプラス T 空行、
変換発音という項目に、読みを入力します。ここはカタカナで入力します。
N2P4N んカタカナ2個文字のツポン、
はい、全角のカタカナですね、
日本
で、タブキーを押します。
品詞 P コンボボックス普通名詞折りたたみオルトプラス P
で、ここで品詞を選ぶわけですが、まあ、日本は普通名詞でいいかと思います。続いてタブキーを押しますと
読む R ボタンオルトプラス R、
この読むというボタンはですね、実際にこの登録をしたときに、どんな風に読み上げるかというのを確認することができます。ちょっと押してみましょう。
日本。
今スペースキーを押したので最初ちょっと変な音が入りましたけれども、もう一度読みます。
日本。
日本と、言いましたね。お気づきの方はアクセントが変だということに気づいたと思います。で、私たちは日本と読んでほしいわけですね。そこで、KC トーカーではアクセントをつけることができます。この場合、日本ですから、2のところにアクセントが欲しいわけですね。この場合はですね、2の前にアクセントの記号をつけます。ちょっと戻りまして、シフトタブで戻りまして、
品詞 P 変換発音 T エリットオルトプラス T 日本選択、
ここのですね2、
日本2個文字の2、
今、左矢印を押して2のところに行きましたが、ここ2の直前にですね、ハットマーク、まあ、いわゆるべき状と読む、記号を入れます。
べき状、
これ全角で入れてください。
べき状
ですから、読み上げますとですね、
日本、日本、
あ、ちょっと今記号読みをオフにしてますのでべき状を読まないんですが、
に、べき状、に、小文字のつ、ぽ、うん、
まあ、べき状日本というふうに読み仮名のところを入れてあります。これでですね、
品詞 P コンボボックス読む R ボタンオルトプラス R、
この読む R というところを押してみたいと思いますと、
日本、
日本と読んでくれました。ではこれを登録してみましょう。
OK O ボタン、
これ OK ですね。
辞書の編集ダイアログ単語情報 W、
はい、これで単語登録完了しました。実は単語登録は、辞書の編集という画面の中に、あったので、もう一度、辞書の編集というダイアログで、OK ボタンを押す必要があります。ちょっと押してみますね。
単語を読む単語のつ単語のし単語のさ OK O ボタン、
はい、 OK ボタンに来ましたので、スペースキーをします。
無題マイナスメモ帳エリット複数項日本、
今ちょっと最後の方に、メモ帳に画面が自動的に映ったので、読み上げましたが、もう一度確認してみましょう。
日本空行日本、
一文字ずつ確認していきます。
日曜日の日本箱の本、
はい、これで日本と書いて日本と読むようになりました。このようにKC トーカーは辞書登録が、可能となっておりますので、読み方が少し今までと違って、違和感があるなというような単語があれば、辞書登録をしていただくことで、これからも違和感なく、ご利用いただけるようになるかと思います。 音声エンジンの紹介は、これで終わりたいと思いますが、今後の実演はこの KC トーカーの音声を利用して行っていきたいと思います。それではここから NVDA の画面読み上げ操作と他のスクリーンリーダーの画面読み上げ操作の比較をしていきたいと思います。今回 NVDA と比較するのはまず PC トーカー8.2、それから JAWS 15です。 OS は Windows 8.1 で検証します。なお NVDA は最新の 2014.3 を使用しています。さて NVDA と先ほど挙げた2つのスクリーンリーダーの間では、画面の読み上げコマンド及び、操作コマンド等は、かなり違います。そのため NVDA を実用的に使うためにはまずは NVDA のコマンドを覚えていただくところから始めるということになるかと思います。で、いろいろなコマンドがあるんですが、そういったものに関しましては、ユーザーガイドですとか、コマンド一覧表等を参照していただいて、学習していただきたいと思います。この番組の中では、主に、画面を探索する方法について、スクリーンリーダーの間での違いにつ、違いを比較していきたいと思います。具体的には、タブキーや、矢印キーで、フォーカスが当たらない部分の画面読み取り操作、いわゆるレビューカーソルとか仮想カーソルとか、それから上手で言うと上手カーソルとか、そういったものが NVDA と PC トーカー及び上手の間でどのような対応関係になっているか、こういうところを実演を交えながらお伝えしていきたいと思います。まず NVDA に備わっているそれらの機能についてざっと説明をさせていただきます。 NVDA にはレビューカーソルという機能とオブジェクトナビゲーションという機能があって、これらを使いこなすことによって画面の内容を探索することができます。で、これらレビューカーソルやオブジェクトナビゲーションの操作方法ですとか、あるいは具体的にどんなことができるのかということに関しては、実は、NVDA ガイドブックというですね、大変よくできた資料に、丁寧にまとめられています。ですから、具体的な機能についてはそちらのガイドブックを参照していただくことにして、ここでは、他のスクリーンリーダーの機能と比較をするということに重点を置いて説明します。まあ、必要に応じてコマンドについても解説はします。それでは、レビューの比較について、お話ししていきたいと思いますが、その前にですね、他のスクリーンリーダーのこういった機能についてもざっくり、おさらいしておこうと思います。まず PC トーカーですけれども、PC トーカーで画面の内容を探索する方法は2通りあります。一つは仮想カーソルというものを使う方法。もう一つはレビューモードを使う方法です。仮想カーソルというのはですね、皆さんおそらく無意識のうちに使ってらっしゃると思いますが、オルトキーとコントロールキーを押しながら上下の矢印で行うものになります。いろいろですね、タブキーとか矢印キーだけで操作してると、例えばテキストエリアのラベルがわからないとか、そういうことが時々あると思いますが、そういう時にこのオルトキーとコントロールキーを押しながら上下矢印で画面に書いてあることを読んで、どんな値を入力すればいいかっていうのを読み取ったりすることがあるかと思います。まあ、ここで、いわゆるですね、仮想カーソルを使っているときに、まあ、スタティックとかっていう風に、こう、内容の後に読み上げる部分があるかと思いますが、そういうところがですね、キーボードでフォーカスできないので、その PC トーカーが持っている仮想カーソルという機能を使わないと読めないということになります。で、もう一つのレビューモードについてですけれども、 これは、オルトキーと Windows キーとコントロールキーとホーム、これを押すことで、切り替わるモードになります。このレビューモードというのは、まあ普通、このモードに入った時に上下矢印キーあるいは左右カーソルキーで、画面の内容を、まあ、テキストエディターのような感覚で、確認できるというものです。で、これの場合はですね、本当に確認するだけで、例えば移動したカーソルのところでマウスクリックしたりとか、そういうことはできません。続いて、JAWS の場合について説明というかおさらいしておきますと、JAWS には JAWS カーソルとレビューカーソルというものがあって、これらを使うと画面の中を探索することができます。JAWS カーソルの場合は、マウス、カーソルの移動とともにマウスが追従してきますけれども、レビューカーソルは、まあ、マウスの追従がなく、移動するというような違いが、まあ、ありますね。で、JAWS カーソルの場合は、まあ、PC トーカーなんかと比べますと、どちらかといえば、レビューモードに近いような操作感になりますね。で、まあ、ただ単に画面の中を探索する場合にはレビューカーソルを使った方がいい場合もあるんですが、まあ、大体の、JAWS ユーザーの方はですね、画面の中を探索する場合には JAWS カーソルを使って、で、そこから必要に応じて、ボタンとか、テキストのラベルとかに、JAWS カーソルを合わせてマウスクリックのコマンドをしたりとか、そういった使い方をする方が、まあ、多いんじゃないかなと思います。ちなみに、JAWS で、まあ、JAWS カーソルに切り替えるためには、10キーのマイナス、それからレビューカーソルに切り替えるには10キーのマイナスを2回、押します。あ、これは、JAWS のデスクトップ配列の場合はこうなんですけども、ラップトップ配列の場合は、無変換キーを押しながら、P を押すと JAWS カーソル、それから、無変換キーを押しながら P を2回押すと、レビューカーソルに、切り替わるということになってたかと思います。さて、やっと NVDA の話になりますけれども、先ほどざっと説明したのに少し補足しますと、NVDA の場合は、まあ、レビューカーソルとオブジェクトナビゲーションというものが、まあ、あるというふうに言いましたが、とりあえず今のところはレビューカーソルについてのみ、お話ししますと、レビューカーソルといっても、何種類かありまして、画面レビュー、それから、ドキュメントレビュー、それから、オブジェクトレビュー、こういう3つのレビューのモードがあって、それぞれレビューカーソルの動きが少し、異なってきます。ですから、ちょっとですね、レビューカーソルがというよりは、それぞれのレビューモードの中での動きが、他のスクリーンディーラーとどういうふうに対応するかというようなことのお話になってきます。その点は、まずご理解いただきたいと思います。ここからは、実際にちょっとパソコンを操作しながら、実演をしていきたいと思います。今回はですね、エクスプローラーのフォルダのプロパティのダイアログボックス、この画面を使って、レビューモードとかレビューカーソルとか仮想カーソルとかそういったところを、比較していきたいと思います。それではですね、まず、今回はですね C ドライブの Windows フォルダのプロパティを、開こうと思いますので、そこまで移動します。私の場合はですね、ファイル名を指定して実行という、まあ、ダイアログボックスにですね、ドライブ名を直接入れちゃって開くことが多いんで、まあ、その開き方でやらせてもらいます。皆さんがやるときには、やりやすい方法でやってください。では、Windows キーを押しながら R を押して、
ファイル名を指定して実行、ダイアログ実行するプロ。
はい、ここに C コロンと入れます。
C コロン。ローカルディスク C コロン Windows。
はい、ここで開いてきて、
W Windows 18-19。
はい、今 W を押して Windows フォルダに移動してきました。 で、今、NVDA で操作をしているんですけれども、各スクリーンリーダーで、じゃあこのプロパティをどういう風に読むかっていうところに関して、比べてみたいと思うので、一旦ここで NVDA を終了しまして、まず PC トーカーに切り替えたいと思います。では、インサートキーとアルファベットの Q を押して、NVDA を終了させます。
NVDA の終了、ダイアログ、本当に NVDA を終了します。
はい、これは終了です、
ね。いいえ、はい、Y ボタン、オルトプラス。
はいですね。はい、で PC トーカーを起動します。
PC トーカー8を組み込みました。
ちょっとフォーカスがずれてるかもしれないので一回オルトタブで
ローカルディスク C コロン、
あ、ここですね。この
Windows 更新、
はい、Windows このフォルダ
作成日時2013
で、では、オルトキーとエンターキーを押して、プロパティを出してみます。
読み取り専用フォルダー内のファイルのみ R。
今、フォルダーのプロパティが開いてきました。ここで、それではまず仮想カーソルを使って中身を確認してみたいと思いますが、オルトキーとコントロールキーを押しながら下矢印を押していきます。
全般のタブコントロール、共有のタブコントロール、
これ上の方に出てるタブを今動いてる状態ですね。
セキュリティのタブコントロール、フォルダー名コロンのエディット Windows、
ここからが中身になります。で、このままオルトキーを押しながら、コントロールキーを押しながら、下矢印でどんどん中身を読んでいきましょう。
種類コロンのスタティック。種類コロンの読み取りエディットファイルフォルダー。場所コロンのスタティック。場所コロンの読み取りエディット C コロン円マーク。サイズコロンのスタティック。サイズコロンの読み取りエディット 18.7GB200億8728万5100 ディスク上のサイズコロンのスタティック、
すいません、ちょっと数字で長いところは飛ばしていきます。
ディスク上のサイズコロンの読み取りエディット 18.6GB 内容コロンのスタティック、内容コロンの読み取りエディットファイル数コロン139700内容コロン、
まあ今ファイル数がいろいろ書いてありましたね。
作成日時コロンのスタティック、作成日時コロンの読み取りエディット2013年8月22日22コロン36コロン15、作成日時コロン、属性コロンのスタティック、読み取り専用フォルダー内のファイルのみのチェックボックスハーフチェック、隠しファイルのチェックボックスチェックなし、詳細設定のプッシュボタン、 OK のプッシュボタン、キャンセルのプッシュボタン、
適用のプッシュボタン、適用のプッシュボタン。
今、P っていう風な音声が出ましたので、これが仮想カーソルの一番下ということになります。これがまず PC トーカーの仮想カーソルで、画面に配置されている項目を、まあ、順番に、で、まあ、ちょっと PC トーカーの操作感で言うと一行ずつ配置して表示しているような感じになりますね。それでは、次に PC トーカーのレビューモードをオンにして探索をしてみたいと思います。では、Windows キー、Alt キーと Windows キーとコントロールキーを押しながらホームキーを押します。
レビューモード。
はい、これでじゃあどんな画面が出てるか。
上端全般共有。
今ちょっと上矢印キーを押してみましたが、ピって言われたんで、カーソルが今一番上にいるということですね。で、一回上矢印を押してから下矢印キーを押していきたいと思います。
上端全般共有セキュリティ Windows 種類コロンファイルフォルダー場所コロン C コロン円マークサイズコロン 18.7GB200 ディスク上のサイズコロン 18.6GB200億2000 内容コロンファイル数コロン 139775 フォルダ数コロン 29 作成日時コロン2013年8月22日22コロン36属性コロン読み取り専用フォルダー内のファイルのみ R 隠しファイル H 詳細設定 D OK キャンセル適用 A下端 OK キャンセル、
はい、これで終わりですね。で、ちょっとですね、キーボードを叩く音が、わかりづらかったかもしれなくて、どこで、キーを叩いたかっていうことに関して、ちょっと、わかりづらかったかもしれないんですけれども、先ほどの仮想カーソルに関しては、画面の、いわゆるですね、まあ、コントロールと、まあ、言うんです。コントロールとかオブジェクトとか言ったりするんですけれども、各要素、 要素が、まあ、一行に配置されているような形で、仮想カーソルが動いていくというような感じだったんですけれども、今レビューモードの場合はですね、画面上の表示の通りに、読んでるということが、今のデモでちょっと感じていただけたのかなと思います。一回ですね、このレビューモードに入ったまま、画面のトップに移動してみたいと思います。
上橋全般共有、
はい、でちょっと一番一行目だけ読んでみますと、
全般共有セキュリティ、
全般共有セキュリティと、これ実は全般っていうタブと、
上橋全般共有セキュリティ、
共有というタブとセキュリティのタブ、この三つのタブが画面の表示上は一行に並んでるというような状態なんですね。ですからそれに忠実に、PC 投下のレビューモードは読み上げているということになります。まあ、PC トーカーの仮想カーソルとレビューモードについては、このような形で読み上げを行います。次に、ジョーズカーソルとレビューカーソルで、同じダイアログを読んでみたいと思います。一旦 PC トーカーを終了します。
PC トーカー8終了。
ジョーズを起動します。
ジョーズ4 Windows 起動。Windows のプロパティ、ダイアログ、読み取り専用
フォ、はい、Windows フォルダのプロパティにカーソルが当たりました。で、今回はですね、まあ、レビューカーソルとジョーズカーソルと両方あるんですが、マウスを追従するかしないかという違いしかないので、とりあえずジョーズカーソルで今回は、読んでみたいと思います。点キーのマイナスを押します。
ジョーズ。
で、念のために今、PC カーソルが当たってるウィンドウにジョーズカーソルを合わせるので、ジョーズキーを押しながら、マイナスキー、点キーマイナスキーを押します。
ジョーズを PC に。
はい。で、またこれも念のためにですね、ウィンドウの上、左上に、フォーカスを持っていくために、ページアップとホームキーで、移動します。
ページアップ、ホーム。
はい。これで、画面の左上に来たと思います。ではここから、ジョーズカーソルを使って、順々に下に、読んでいきたいと思います。点キーの2を押しながら、下に移動していきます。あ、その前にですね、一回上矢印を押して、この行を読んでみましょうか。
Windows のプロパティダイナログ。
はい、というのが一番上にあって、その下からじゃあ、点キーの2で読んでいきます。
全般タブ共有タブセキュリティタブ Windows 種類コロンファイルフォルダー場所コロン C コロン円マークサイズコロン 18.7GB 200億8700ディスク上のサイズコロン 18.6GB 200億2600内容コロンファイル数コロン 139775 フォルダー数コロン 29214 作成日時コロン2013年8月22日22コロン36コロン15属性コロン読み取り専用フォルダー内のファイルのみがあるチェックボックス使用不能隠しファイル H チェックボックスチェックなし詳細設定 T.. ボタン OK ボタンキャンセルボタン適用 A ボタン使用不能 OK ボタンキャンセルボタン適用 A ボタン使用不能
同じこと2回読みましたのでここがどうやら画面の一番下端だということのようです。で、お聞きになって、お分かりの通り、ジョーズカーソルの場合は、PC トーカーのレビューモードと同じような形で、画面の中を探索することができます。で、まあ、ジョーズカーソルの場合ですと、マウスも追従してますので、例えばですね、適当なところに、まで、行を移動した後に、まあ、ジョーズキープラス、点キーの6とか点キーの4なのでですね、ちょっと細かいレベルで移動してマウスをクリックをするとか、そういったような使い方もジョーズカーソルの場合はできます。さて、NVDA での実演に移っていきましょう。とりあえず、ジョーズ終了させましょう。
ジョーズ終了、ダイアログ、はい、OK。
で、NVDA を起動します。
タスクバー。
ちょっとフォーカスがずれましたので。
Windows のプロパティ、アイコン 1-6、Windows のプロパティ。
はい、ここに戻してきました。で、NVDA で先ほどの PC トーカーや、JAWS のような画面探索をどのようにするかということなんですけれども、先ほどちょっと触れましたけれども、レビューカーソルを、使うわけですが、そのレビューカーソルを使うモード、いわゆるレビューモードと言っていますけれども、それが、いくつかあります。で、使えるモード、画面レビュー、ドキュメントレビュー、オブジェクトレビューがあるんですが、Windows フォルダのプロパティ画面ではですね、画面レビューもしくはオブジェクトレビューの、どちらかが使えます。で、まあ、ドキュメントレビューっていうのはどういう時に使うかっていうと、ブラウザーなどの画面を操作するときに使うわけですが、まあ、詳しくは、NVDA ガイドブックの方を参照いただきたいと思います。で、まず、どういう風に違うかっていうところを実際の読み上げで、見ていただきたいんですが、はじめに、画面レビューをやってみたいと思います。レビューモードに関しては、まずはじめに、切り替える必要があります。なので、画面レビューに、切り替えをしたいわけですが、そのレビューモードの切り替えのコマンドをご案内します。まあ、前のレビューモードに移動するというコマンドが、デスクトップ配列の場合ですと、NVDA キーを押しながら、点キーの7。それから、次のレビューモードというコマンドが、NVDA キーを押しながら、点キー1になります。感覚としては失礼しました。感覚としては、まあ、レビューモードがですね、まあ、縦に並んでて、それを順番に前のもの、次のものっていう風に形で選んでいくような感じになります。で、このコマンド、ラップトップ配列の場合は、変わってまして、ラップトップ配列の場合、前のレビューモードは NVDA キーを押しながらページアップ。次のレビューモードは NVDA キーを押しながらページダウンとなっています。このレビューモードの並び順なんですが、多くの場合は、先頭が画面レビュー、次にドキュメントレビュー、最後にオブジェクトレビュー、こういう順番で並んでいます。ドキュメントレビューに関しては、使える画面でのみ、切り替えることができます。で、今回の、Windows フォルダのプロパティ画面でドキュメントレビューは使えませんから、まあ、先頭が画面レビュー、で、次がオブジェクトレビューというような順番に並んでいます。で、多くの場合はですね、NVDA を起動した直後は、オブジェクトレビューになっていることが多いです。ですから、画面レビューに切り替えるには、前のレビューモードのコマンド、すなわち、デスクトップ配列では、NVDA キーを押しながら、点キー7。ラップトップ配列の場合は、NVDA キーを押しながら、ページアップ。このキーを入力してレビューモードを切り替えてあげる必要があります。では切り替えてみましょう。
画面レビュー読み取り線フォルダー内のファイルのみ。
はい。これで、レビューモードが画面レビューに切り替わりました。ちなみに、次のレビューモード、デスクトップ配列の場合は NVDA キーを押しながら点キー1。ラップトップ配列の場合は NVDA キーを押しながらページダウン。これを押しますと、
オブジェクトレビュー読み取り専用フォルダー内の、
今オブジェクトレビューと発生しましたが、オブジェクトレビューに切り替わります。もう一度画面レビューに戻しますね。
画面レビュー読み取り専フォルダ
ー、はい、画面レビューに切り替わりました。ではこの状態で、画面の中を探索していきたいと思います。画面探索をする前に一応、画面の一番上に移動しておきたいと思います。そのコマンドは、デスクトップ配列の場合は、シフトキーを押しながら、点キーの7です。ラップトップ配列の場合は、NVDA キーとコントロールキーを押しながら、ホームキーになります。では、今回はデスクトップ配列のシフトプラス、点キー7を押してみます。
トップ全般。
今トップと言われましたね。 ですから、ここで画面の一番上端に来たわけです。で、レビューカーソルを動かすときの動かし方なんですけれども、行単位、それから単語単位、それから文字単位、この3つの単位で移動することができます。で、行単位で移動する場合のコマンドですが、前の行に移動する。これは、デスクトップ配列だと、点キーの7。ラップトップ配列だと、NVDA キーを押しながら上矢印。次の行に移動するコマンドは、デスクトップ配列だと、点キーの9。ラップトップ配列の場合だと、NVDA キーを押しながら、下矢印になります。他にも単語単位、文字単位の移動がありますけれども、それらのコマンドについては、NVDA のユーザーガイド、あるいはコマンドの一覧、それから NVDA ガイドブック等にも記載がありますので、そちらを参照してください。では今、画面の今、上端にいますので、一回ですね、前の行のコマンドを打ってから、続いて次の行、のコマンドを打っていって、一行ずつ画面の内容を確認していきたいと思います。
トップ全般、共有セキュリティ、Windows、空行、種類コロンファイルフォルダー、場所コロン C コロン N、サイズコロン 18.7GB200 億8728万、ディスク上のサイズコロン 18.6GB200 億2601、内容コロンファイル数コロン13万9775、フォルダー数コロン2万9210、作成時コロン2013年8-22-22コロン36コロン15、属性コロン、読み取り線フォルダー内のファイルのみ R、 隠しファイル H、 詳細設定 D ドットドットドット、空行 OK キャンセル敵 A、ボトム OK キャンセル的 A。
今ボトムというふうに最後2回目言いましたけれども、これが一番下だという意味になります。で、お聞きの通りですね、読まれ方、この行単位で移動した時の読まれ方というのは、ジョーズカーソル、あるいは PC トーカーのレビューモードと、結構似たような形で読んでるかと思います。ただですね、ちょっと一部書いてあるはずなんですが、読まれてないところとかがあります。例えばこの一番下の行ですね、
ボトム OK キャンセル敵 A、
OK キャンセルの後敵 A と言いました。これ実は適用というボタンなんです。だから、ですから適用 A というふうに読めばまあわかるんですけれども、ちょっとここがちょっと読み方がおかしいなという感じがしますね。で、今は結構割ときちんと読んでる方なんですけれども、他の、画面でですね、画面レビューを使うとですね、例えば行末の部分が全く読まれないとか、そういうような形で、完全な読み上げができないことの方が多いです。ですから画面レビューはですね、大雑把に画面の内容を把握したいときなんかに使うと良い機能です。ただですね、画面レビューに関しては結構ですね、使えないアプリケーションも多くあります。で、まあ使えたら運がいいな程度に考えておいた方がいいかもしれません。次にオブジェクトレビューについて説明をします。ただ、オブジェクトレビューの場合は、画面レビューと違って、それ単体で説明をしてもなかなか難しいところがあります。そこで、組み合わせて使用すると大変便利なオブジェクトナビゲーションというものについて先に説明をします。で、オブジェクトナビゲーションの説明の中で、オブジェクトレビューについても説明をしていきたいと思います。オブジェクトナビゲーションとは、画面に配置された各要素を移動するためのナビゲーションコマンドの総称です。ここで要素と言っているものは、具体的にはちょっと難しい言葉になりますけれども、コントロールと言っていたりするものです。で、例えば、わかりやすいもので言いますと、 チェックボックスとか、ラジオボタンとか、テキストエリアとか、そういう、まあ、画面を構成する部品ですね。そういったもののことを、ここでは要素と言います。で、NVDA のユーザーガイドなんかで言うと、こういうものをひっくるめて全部オブジェクトなんて言ったりしますけれども、ちょっとオブジェクトっていう意味がですね、ちょっと多義性が強い言葉になりますので、ここでは、要素という言葉で置き換えたいと思います。で、そうは言ってもですね、なかなか、要素を移動するコマンドっていうのが想像つきにくいかと思います。で、この、こう、オブジェクトナビゲーションというのはですね、Windows のアプリケーションの構造に、深く関わるコマンドになります。ですから、オブジェクトナビゲーションの機能を知るには、まず、Windows のアプリケーションがどのように作られているかという構造を知っておく必要があります。この点についてまず簡単に説明をします。Windows のアプリケーションを作成する場合、まず、メインとなる、メインウィンドウ、これを作成し、その中に様々な要素を配置していきます。例えば、テキストを表示する部分の部品であったり、先ほど言いましたような、チェックボックス、ラジオボタン、テキストエリア、各プッシュボタン、そういった部品を配置していくわけです。で、その要素を配置する方法なんですけれども、ただ単純にメインのウィンドウにベタベタと貼っていくだけではなくて、ある要素のそのまたさらに下の階層に、サブの部品を配置していくというようなやり方もできます。というわけでですね、実はこの画面に表示されている各部品には、ちょっと見ただけとか、操作してるだけではなかなかわからないかもしれないんですが、階層構造が あったりするんですね。で、この階層構造、そう言われただけだとちょっと思いつきにくいかもしれないので、ここで例を一つ挙げます。フォルダとファイルの関係を例に挙げてみたいと思いますが、まず皆さんよく、まあ、マイファイルでも、エクスプローラーでもいいんですけれども、例えば、ローカルディスク C というドライブがあったとしますね。で、この下に、いろいろフォルダがあったり、ファイルがあったり、するわけです。で、例えば、C ドライブの中に、Windows フォルダというのがあります。先ほどからちょっと見てる Windows フォルダですね。この Windows フォルダの中にも、さらにフォルダがあったり、ファイルがあったり、するわけです。でここで、Windows フォルダから見ると、ローカルディスク C というのは、まあ、1個上の階層、あるいはまあ、親の階層と言ってもいいですけども、そういう関係になってますし、Windows フォルダの中にあるフォルダやファイルに関しては、1個下の階層、またはまあ、子供の階層というような言い方をしてもいいですが、そういう関係になっていることがわかると思います。で、Windows のアプリケーションの各要素とか部品についても、今言ったような階層構造があって、親子関係とか、そういったものが存在するということを、ここでまず説明しておきます。さて、オブジェクトナビゲーションについての説明に戻りますけれども、この Windows のアプリケーションの中には階層構造があるということを踏まえて説明をし直しますと、オブジェクトナビゲーションというのは、Windows アプリケーションの要素を移動する。しかも、この階層構造に従って要素間を移動するというようなコマンドと言えます。したがって、コマンドとしましては、まず、同じ階層にある要素を移動するためのコマンド、それから、一つ上の階層にある要素に移動するためのコマンド、さらには、一つ下に移動するためのコマンド、こういったものがオブジェクトナビゲーションにはあります。先ほどのフォルダの例で考えてみますと、まあ、フォルダの中で例えば矢印キーを押して、フォルダ内を探索する作業がありますけれども、これが、まあ、オブジェクトナビゲーションで言えば、同階層の要素を移動するためのコマンド に該当しますし、例えばエンターキーでフォルダを開いたりするようなものになりますと、これはオブジェクトナビゲーションでは一つ下の階層に移動するコマンド、そしてバックスペースやオルトプラス左矢印キーで、まあ、一個前のフォルダに戻ったりする操作、これはオブジェクトナビゲーションでは一つ上の階層に移動するというようなコマンドに、まあ、該当すると、まあ、考えてよいでしょう。では実際に、Windows フォルダのプロパティ画面をオブジェクトナビゲーションで移動してみたいと思います。で、このオブジェクトナビゲーションに該当する機能は他のスクリーンリーダーではちょっと、見当たらないので、ここは NVDA だけの実演になります。説明をしている間にちょっとウィンドウのフォーカスがずれてしまったみたいなので元に戻します。
Windows のプロパティアイコン、Windows のプロパティダイアログ全般プロ。
はい、こちらですね。で、先ほどちょっと画面レビューの説明をするときにレビューカーソルをいろいろ動かしてしまいました。で、今実はシステムフォーカスはどこにあるかっていうと、
読み取り専用フォルダー内のファイルのみ R チェックボックス一部チェックフォーカスオルトプラス R、
このチェックボックスにあるということになってるんですけれども、このシステムフォーカスとレビューカーソルの位置を一応合わせときたいなと思うので、一回タブキーを押して
隠しファイル H チェックボックスチェックなしオルトプラス H、
もう一回シフトタブを押して
読み取り専用フォルダー内のファイルのみ R チェックボックス一部チェックオルトプラス R、
ここに、レビューカーソルを合わせておきます。で、これは初期設定ですとシステムフォーカスとレビューカーソルは連動して動きますので、これで一応レビューカーソルもここに来たというようなことになります。さて、オブジェクトナビゲーションでこの画面を操作する場合、どのようにするかというとですね、まあ、まずは、同階層にどんな要素があるかということを探索してみます。フォルダと違ってですね、オブジェクトナビゲーションで移動する場合は、一体今カーソルが当たっているのはどこの階層なのかっていうことは、わからないんですね。で、いろいろ探索していってやっとどの辺にいるかっていうのがわかるというような感じになります。ですから、とりあえずは上にも下にも行かずに同じ階層にある要素を探索していくということになります。で、コマンドになりますけれども、同じ階層の前のオブジェクト、前の要素に移動するコマンドは、デスクトップ配列ですと NVDA キーを押しながら10キーの4、ラップトップ配列ですと NVDA キーとシフトキーを押しながら左矢印キーになります。で、次のオブジェクト、まあ、次の要素に移動するコマンドはデスクトップ配列の場合、NVDA キーを押しながら10キーの6。ラップトップ配列の場合は、NVDA キーをとシフトキーを押しながら右矢印キーになります。では、一旦、前の要素に移動してみたいと思います。入力します。
属性コロンテキスト。作成日時コロン画像。作成日時コロンエディット読み取り専用2013年8月22日22コロン36コロン15
今、前の要素に行くコマンドを打っています。
作成日時コロンテキスト内容コロン画像内容コロンエディット読み取り専用ファイル数コロン144,443フォルダー
ちょっと飛ばしますね。
内容コロンテキストディスク上のサイズコロンエディット読み取り専用 18.8GB ディスク上のサイズコロンテキストサイズコロンエディット読み取り専用 18.9GB203億6サイズコロンテキスト場所コロンエディット読み取り専用 C コロン N 場所コロンテキスト種類コロンエディット読み取り専用ファイルフォルダー種類コロンテキスト画像画像前のオブジェクトなし、
この前のオブジェクトなしって言われたところが、一番、トップの要素になります。で、ここでいろいろ読み上げていて解説が必要な部分もあるかと思いますけれども、まあざっと解説すると、この画面の場合は、何々テキストっていうように読み上げたところがあったと思いますけれども、その部分が、ラベルになってるんですね。で、その横に、具体的な例えばフォルダのサイズであればフォルダのサイズの数字とか、そういうのが書かれてるわけですけれども、その書かれてるところも、 エディットボックスになってまして、先ほどのラベルの情報を一緒に読み上げているということになります。ですから、まあ、ラベルのテキストと、そのラベル付きの、なんて言いますか、エディットボックスと、両方を読むものですから、似たようなことを何回も、まあ、言ってる、というふうに、理解していただければと思います。で、ちなみに画像とかって、入ってたのは、これは、ちょっと区切りの線が入ってて、それを画像っていうふうに言ってるわけですね。で、今、前の要素に行くコマンドで、同じ階層を遡ってきたので、今度は逆に次の要素のコマンドを打って、ちょっと、今来た道を戻っていきたいと思います。では、入力していきます。
画像。種類コロンテキスト。種類コロンエディット読み取り専用ファイルフォルダー。
まだまだ行きますよ。
場所コロンテキスト。場所コロンエディット読み取り専用 C サイズコロンテキスト。
この辺ちょっと飛ばしていきますね。
サイズコロンエリディスク上のサイズディスク上のサイズコロンエ内容コロンテ内容コロンエリ内容コロン画像作成日時コ作成日時コ作成日時コロン属性コロンテキスト読み取り専用フォルダー内のファイルのみ R チェックボックス一部チェックオルトプラス R。
ここが先ほどあった先ほど初めの点になったところですね。ここからさらに、次の要素へ行ってきます。
隠しファイル H チェックボックスチェックなしオルトプラス H 詳細設定 D ドットドットドットボタンオルトプラス D 次のオブジェクトなし、
次のオブジェクトなしと言われました。そうしますとここが今の階層の一番最後の要素になるというふうな理解です。で、ここで、疑問に思われた方いらっしゃるかもしれませんが、OK ボタンとかキャンセルボタンとか適用ボタンとか、そういうのが、ここの階層にはないようですね。さあどこにあるんでしょう。でこればっかりは、探索してみないとわかりません。で試しに、下の階層に降りるコマンドを打ってみます。下の階層に降りるコマンドはデスクトップ配列の場合は NVDA キーを押しながら点キーの2、ラップトップ配列の場合は NVDA キーとシフトキーを押しながら下矢印です。では押してみます。
内部にオブジェクトはありません。
内部にオブジェクトはありませんと言われました。こう言われたらもうこれ以上下には下がれないということなんです。ですから、もしこの OK ボタンとかキャンセルボタンっていうのがあるとすれば、これの1個上の階層なのかなというところですね。では、1個上の階層にちょっと登ってみたいと思います。上の階層に登るコマンドは、デスクトップ配列の場合ですと、NVDA キーを押しながら点キーの8、ラップトップ配列の場合ですと NVDA キーとシフトキーを押しながら上矢印キーです。では入力します。
全般プロパティページ種類コロンファイルフォルダー場所コロン C コロン N サイズコロン 18.9GB203 を
今ちょっと止めちゃいましたけれども、なんか全般といって、今、辿ってきた要素を順番に読み上げているような感じがしましたね。では、1個今、上の階層に登ったわけですけれども、この階層には他にどんなものがあるか、試してみましょう。また同じく、前の要素に行くコマンドを入力してみます。
前のオブジェクトなし。
あ、ここが一番端っこなんですね。ではちょっとこう前に行くのは諦めて次の要素へ行ってみましょう。
OK ボタン。
あ、ここに OK ボタンありました。もう一回次行きます。
キャンセルボタン。
キャンセルボタン。
タブコントロール。
タブコントロールというのがキャンセルボタンの次にあるようです。もう一回行ってみます。
次のオブジェクトなし。
次のオブジェクトなしと言われました。このタブコントロールというのがどうも一番最後のオブジェクトになっているようです。で、とりあえずですね、OK ボタンとキャンセルボタンは見つかりました。で、ここで謎は解決したわけですが、新たな謎として、タブコントロールという謎の要素が出てきました。ちょっともう予想がついている方はついているかもしれません。実は、このタブコントロールというのは、このタブコントロールという部品の中にさらに、全般とか、共有とかセキュリティっていう画面上で言うと上の方に出てるタブが含まれています。で、それにアクセスするにはこのタブコントロールのところで一階層下に下がります。ちょっと下がってみましょう。
全般タブ選択。
今全般タブと言いましたね。これ1階層下がったら、一番、端、右端、左端と言いますかね、一番端っこのオブジェクトに、カーソルが当たるんですけれども、ここで、NVDA キーと点キーの6とかを押して、次のオブジェクトへ移動していきますと、
共有タブ、セキュリティタブ、次のオブジェクトなし。
というように、タブがここに表示されていることがわかります。ここまで、どんな感じで、オブジェクトナビゲーションっていうものを使ったらよいか、簡単に説明してきました。イメージつきましたでしょうか。ではここでオブジェクトレビューのデモンストレーションをしたいと思います。オブジェクトレビューというのはですね、今カーソルが立っている要素、まあオブジェクトと言ったりしますけれども、その内容を読むためのものです。先ほどの画面レビューというのは、画面に表示されているもの全体をなぞるという目的で、使うレビューモードだったんですけれども、オブジェクトレビューの場合は、この個々の要素に限定して、レビューを行うというものになります。で、ここで今、タブコントロールの中にまだいる状態です。ですからちょっと一個上の階層に戻って、
タブコントロール。
はい、ここで、前の要素に動いていきます。
キャンセルボタン、OK ボタン、全般プロパティページ、種類コロン、ファイルフォルダー、場所コロン、C コロン。
この全般なんちゃらという要素のところまで戻ってきました。ここがちょっとオブジェクトレビューでやるときには割とわかりやすいところなので、ちょっと紹介させていただきます。この要素、実を言うとですね、先ほど1階層、この階層に上がってくる前に、読み取り専用のチェックボックスとかフォルダのサイズとか、そういう要素を順々に辿っていったと思いますけれども、そういう要素をこのが含まれている、ところになるんですね。ですからここをオブジェクトレビューしてみると、実はこの中に含まれている先ほどのような要素がいろいろ見えてきます。ではオブジェクトレビューに、モードを切り替えて、行単位で、レビューカーソルを動かしてみたいと思います。先ほど、画面レビューを使ってましたので、今度は次の、レビューモードというコマンドを打って、レビューモードを切り替えます。デスクトップ配列の場合は NVDA キーを押しながら点キーの1、ラップトップ配列の場合はNVDA キーを押しながらページダウンです。はい、押します。
オブジェクトレビュー全般種類コロン。
はい、オブジェクトレビューと言いました。ここでの操作は画面レビューと同じ操作になりますので、まずトップに行ってみて、
トップ全般種類コロン、
今これ、デスクトップ配列のシフトキーを押しながら点キー7を入力しました。で、もうちょっと前の行のコマンドを打ってみると、
トップ全般種類コロン、
トップ全般種類と言いましたね。次の行に行くコマンドを順々に打っていきたいと思います。
ファイルフォルダー、場所コロン、 C コロン、 N、 サイズコロン 18.9GB203億6109、 ディスク上のサイズコロン 18.8GB202億400、 内容コロン、ファイル数コロン 144,443、 フォルダー数、作成日時コロン2013年8月22日に属性コロン、ボトム属性コロン、
ボトムと言いましたので、ここが一番最後ということになります。このオブジェクトレビューで、読み取った形はですね、 PC トーカーの仮想カーソルで画面をなぞったものと、まあ、ちょっと近いかなっていう印象がありますね。このようにオブジェクトレビューというのは、画面全体ということではなくて、今カーソルのが当たっているオブジェクトの中を探索するためのコマンドということで、どちらかというと画面レビューに比べると、使い勝手はちょっと難しいんですけれども、このオブジェクトナビゲーションとうまく組み合わせることによって、いろいろなオブジェクト まあ、あるいは、いろいろな要素に、フォーカスを当てて、そこの中身を読み上げるというような、少し、細かい操作ができるようになります。以上、各スクリーンリーダーの画面を探索するコマンドについて比較を行ってきました。NVDA について言えば、これらのコマンドは少し、概念が難しい点もあるかと思いますが、逆に、理解してしまうと結構細かい操作もできたりするので、ぜひ皆さん、他のアプリケーションでもいろいろ試していただいて、覚えていただきたいと思います。また、今日紹介したオブジェクトナビゲーションとかレビューカーソルの、他の画面での例につきましては、NVDA ガイドブックにも詳しい記載がありますので、そちらも一度見てみてください。いよいよ番組も佳境に差し掛かってまいりました。この先は、NVDA で使えるアプリケーションについて、少し説明をさせていただきます。ちょっと時間があまりないので、各アプリケーションサラサラっとした説明になってしまって大変恐縮なんですが、このあたりに関してはですね、12月以降メールマガジンで詳しく、取り上げようというふうに考えてますので、そちらも合わせて、参照していただければと思います。アプリケーションの最初の項目として、ウェブブラウザーについて説明します。NVDA で使えるウェブブラウザーいくつかありますが、まず皆さんよくご存知のインターネットエクスプローラー、それから NVDA で推奨しています Firefox、それから、ちょっとですね、癖はというか、NVDA での操作がちょっと癖があるんですけれども、一応 Google Chrome というブラウザー、これが使えます。あと、無理をすれば Opera も使えます。で、現実的にはですね、Internet Explorer か Firefox のいずれかのブラウザーを使っていただくのが良いのではないかと思います。インターネットエクスプローラーの場合ですと、まあ皆さん、お使いの方多いかと思いますが、使用感としてはほとんど他のスクリーンリーダーと同じように使えます。で、Firefox に関しても最近は PC とかが対応したりなんかして、使ってらっしゃる方も増えてるかと思いますけれども、こちらもほぼインターネットエクスプローラーと同じような使い勝手で、使用することができます。では、インターネットエクスプローラーと Firefox のどちらがいいかという話なんですけれども、まあ、どちらがいいかと言われると、まあ、好みの問題かと思います。で、どちらを使うかっていうものことを、判断する材料として、いくつかちょっとご紹介をしたいと思います。まずパフォーマンスなんですけれども、動きが早いのは Firefox です。で、インターネットエクスプローラーは NVDA で使うとちょっとなんか重たいかなっていう感じがします。で、これはまあ私の体感的な要素が結構強いので、人によってはそういうことを感じない方はいるかもしれません。それから、使えるウェブサイトがどちらが多いかというところにちょっと着目しますと、やはりですね、インターネットエクスプローラー向けのサイトの方がまだ多いかなっていう印象です。まあ、最近はですね、多くのサイトはスマートフォンの絡みもありまして、いろんなブラウザで見ることができるようになってるんですけれども、まあ、例えば一部の、まあ、企業のサイトとか、それからあとお仕事で、使われる場合ですね、は、インターネットエクスプローラーにしか対応していないウェブのシステム等もありますので、そういった観点で言いますと、インターネットエクスプローラーを使わなければいけないという場面が結構あるかもしれません。最後に、他の機能拡張といった点に関して、考えてみますと、Firefox では WebBusiness という拡張機能が使えます。これは去年もちょっと話題になったと思うんですが、画像認証を 突破したりですとか、それからあとは様々、他にも様々なアクセシブルな機能を提供するような、拡張機能になっています。これはFirefox でしか利用できませんので、Firefox を使う、強みというか利点は、そういった拡張機能を利用できるというところにあるのかなというふうに思います。これらを総合しますと、結局のところですね、まあ、二つのブラウザを併用するのが一番いいという結論に、まあ、なるかと思います。ちなみに、私の場合はですね、Firefox をメインのブラウザにしていて、で、どうしてもインターネットエクスプローラーでなければいけないところは、インターネットエクスプローラーを使うようにしています。次に、メールソフトについて、説明をします。メールソフトは、いくつか使えるものがあります。で、ただ、NVDA が推奨しているのは、やはりサンダーバードというですね、先ほどの Firefox と同じ系列のメールソフトになります。で、このサンダーバードというものですね、機能的にもかなり高機能ですし、Firefox と同じように機能拡張ができます。で、メールだけでなくて、いわゆるニュースというものですね。まあ、RSS とか、そういったものも購読することができたりと、結構多機能ですので、別に NVDA だからというわけではなくて、サンダーバードを使うメリットはいくつも、あります。それから他のメールソフトとして使えるものは、ひでまるメールがあります。このひでまるメール、そのままでは使えないんですけれども、インターネット上に公開されています、マクロをインストールすることによって NVDA でも使えるようになります。この辺の詳しい話はですね、ちょっと今日紹介できないので、またメールマガジンの方で紹介をさせていただきたいと思います。他にはですね、Windows Live Mail も NVDA で使えます。で、Windows Live Mail なんかも PC 同化や JAWS でそこそこ使用できるメールソフトとして皆さんお使いの方もいらっしゃるかと思うので、NVDA を使う際もそのまま使うことができるという意味では、選択肢として結構いいんじゃないかなと思います。あとですね、お仕事で使われる方なんかですと、Outlook という、メールソフトですね。こちらも NVDA で使用することは可能です。で、ちょっと私手元に Outlook がないので実際に、検証してはいないんですけれども、最近 NVDA 側でも Outlook への対応というのを強化しているようなので、結構実用的に使えるという話は、聞いたことがあります。で、これらですね、メールソフトをどれがいいかっていうような話になってくるとまた同じく好みになるんですけれども、例えばですね、私の例で言いますと、もともとひでまるメールを使ってまして、で NVDA に乗り換える際もマクロを入れることでひでまるメールをそのまましばらくは使っていたんですけれども、検索のダイアログを NVDA だとマクロを入れてもきちんと読まないということがありまして、不便を感じてたんですね。それで、結局サンダーバードに、乗り換えました。で、メールソフトはですね、実際こう乗り換えをするということになると結構大変なんですね。ブラウザーの場合ですと、もう使うものを変えて、あとはですね、ブックマークとかお気に入り、その辺を動かしてあげればいいんですけれども、メールソフトの場合は、メールデータを移行するっていう作業がすごく大変なんですね。ですから、なかなか、メールソフトを乗り換えるっていうことは難しいかもしれないんですけれども、もしもですね、今お使いのメールソフトが NVDA で利用できないとか、あるいはちょっと NVDA で使いにくい。で、本格的に NVDA を使うにあたって、メールソフトを乗り換えたいっていうようなことになりましたら、ちょっとそのメールデータの移行っていうところをきちんと調べてから作業をすることをお勧めします。 この点についてはですね、同じくメールマガジンの方で詳しく、書きたいと思ってます。続きまして、テキストエディターについて説明します。 NVDA で使えるテキストエディター、なかなか、いいのがないというのが現状なんですけれども、まず使えるものとして、最も手軽なものは、メモ帳です。メモ帳は、素晴らしい対応をしていますので、とりあえず使えるエディターということであればメモ帳になります。それからですね、NVDA の方で、推奨しているエディターとしては、Notepad++ というエディターがあります。で、この Notepad++ 結構、多機能なエディターで、プログラミングをする人なんかにも結構定評のあるエディターになってます。で、日本語にも一応対応しているので、基本的には問題なく使用できるかと思います。まあ、ただ一部の設定項目がちょっと英語のままだったりとかしますので、まあそういうところを気にされる方にはちょっと、っていうところもありますけれども、逆に言うと、まあそれぐらいは気にせず使ってみたらどうでしょうというような、感じです。それからですね、あと、これは、日本の方が作成されたフリーソフトなんですが、マークダウンシャープエディターというものが、結構 NVDA では使いやすいです。もともと、マークダウンという特殊な技法で、ドキュメントを作成するためのソフトウェアなんですけれども、まあ、普通のエディターとしても全然使えます。まあ、これ名前の通り、マークダウンで書くためのエディターですから、ちょっとですね、その絡みで、例えば、画面の半分がテキストエディターの編集領域で、もうあと半分にその編集したものをプレビューする画面が出てたりして、その間を切り替えるコマンドなんかがあるんですけれども、まあそこでちょっとですね、失敗すると、編集領域に戻れなくなったりとか、っていうような、まあことも、まあ、なきにしもあらずなんですけれども、まあ、気をつけて使っていれば結構いけるエディターです。あと、ひでまるエディター。これも、ひでまるメールとともに日本ではかなり人気のあるエディターだと思いますけれども、こちらもマクロを導入することによって、使える NVDA で使用できるようになります。この辺もメールマガジンで取り上げたいと思っています。それから、使えるエディターとしては あと一つぐらいだと思うんですが、AB エディットというエディターがありまして、こちらも使用できます。この AB エディットというのはですね、スクリーンリーダー環境で、プログラミングをするために開発されたエディターなんですけれども、ライセンスは MIT ライセンスで、まあフリーで使えるものです。で、ダウンロード先とかは、まあ、ツイッターなどに、書いておきますけれども、こちらのエディターで、まあ、あずきという、専用のエディットコントロールを使うモードと、標準エディットボックスを使うモードと、両方あるんですが、標準エディットを使うモードにしておけば、NVDA でも、ほぼ問題なく使えます。ちょっとですね、一番最後の行、の読み方が若干おかしかったりするんですけれども、まあそこら辺をうまくやってば、なかなか使いやすいエディターになります。その他のソフト、でも NVDA で使えるものは結構ありまして、いくつか紹介したいと思います。デイジーを再生するときに使用するものとしては、アミスという、まあ、これも結構有名なソフトだと思うんですが、こちらのソフトは NVDA で利用することが可能です。まあ、他のスクリーンリーダーでお使いの方は同じ操作感で使えると思います。それから同じデイジーで言えば、ネットプレックストークですね。昔購入された方で今もお使いの方いらっしゃると思いますけれども、こちらも使うことができます。それから OCR、まあお手紙なんかを読むときに 読んだりとか、あと書籍を買ってきて、スキャンしたりする方がよく使うと思いますけれども、こちらは、基本的に今、スクリーンリーダーでお使いのものに関してはほぼ使えると考えて良いと思います。私が使っているのは、スキャナーに付属してきた読み取り革命というものなんですけれども、他には eTypist も使えるという話は聞いています。それからですね、PC トーカーのユーザーの方は、マイリードをお使いの方が多いかと思いますが、このマイリードに関してはですね、メニュー画面を、メニューというのは、マイリードを起動したときに、スキャナーから読み取りとか、拡大鏡とかっていうのを定規や印で選択すると思うんですけれども、その部分のメニューは残念ながら NVDA で読まないんですけれども、他の設定画面とか、あとオルトキーを押した時に出てくるメニュー、こちらなんかは読みます。それに、認識結果、こちらも NVDA で読むことができます。ですから、今、マイリードを使っていて、これから NVDA を何かの機械で、使おうと思った時にですね、大体のそのスキャンの手順を覚えておけば、まあ、いちいち PC トーカーと切り替えなくても、マイリードをそのまま使っていただくことも、まあ、可能だと思います。お仕事で使われる方なんかですと、オフィス系のソフトがどれぐらい対応してるかっていうところが気になるところかと思いますけれども、マイクロソフトオフィスのワードやエクセルといったアプリケーションに関しては、NVDA で問題なく使うことができます。まあ、ただですね、PC トーカーやジョーズのように、スクリーンリーダー側で結構そのオフィスの深いところまで対応してるというわけではないですので、まあ、それらのソフトでできることがすべて NVDA でできるとは限らないです。例えば、まあ、オブジェクトの操作であるとか、そういったことに関しては NVDA はちょっと難しいです。まあ、しかしながら、Excel の場合で言えば、表の見出し読みですとか、あと Word で言えば、スペルミスのところの読み上げとか、あと書式情報の読み上げですね、フォントサイズとか、フォントの種類とか、そういったところの読み上げっていうのは NVDA で可能になっていますので、仕事上で、そういった部分、そういった特殊なオブジェクトの操作とかをしないのであれば NVDA でも十分使えるのではないかと思います。それから、オフィス系で言いますと Apache OpenOfficeというオープンオフィスの一種が結構 NVDA に対応しています。Apache OpenOfficeの 4.1 というバージョンですかね。今年公開されたものになるかと思いますけれども、こちらですと NVDA への対応がかなり改善されていまして、実用的に使えるレベルになっています。最後に、コマンドプロンプトも NVDA で使えることをお伝えしておきます。コマンドプロンプト、普通にコマンドをタイプすれば、表示された内容を NVDA で読み上げることができます。で、例えば一行ずつ確認したいっていうような場合にはですね、オブジェクトレビューにしていただいて、レビューカーソルを動かしていただくと、コマンドプロンプトの中を読むことができます。まあ、とあるスクリーンリーダーはですね、表示内容がめちゃくちゃ、量が多くなると、コマンドプロンプトを読み上げなくなるっていうようなバグがあったりしますけれども、NVDA はそんなことありませんので、まあ、安心してコマンドプロンプトを使うことができるんじゃないかなと思います。NVDA で使えるアプリケーションの紹介は、ちょっとささっと駆け足になってしまいましたけれども、先ほどから何度も申し上げていますように、この点に関してはですね、メールマガジンの方でちょっと特集を組んで、取り上げていきたいと考えていますので、皆さんそちらも合わせて、お楽しみいただければと思います。それでは、このコーナー終わりにしたいと思います。ここから再び西本さんにご登場いただいてお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ここまで NVDA を活用する上で役立つ情報をお届けしてまいりました。今日放送した内容をもとに、皆さんご自身で NVDA の操作方法や活用の仕方について模索していただければ幸いです。ただ、実際のところは NVDA だけで全てのことができるようになるわけではありません。今まで使っていたソフトが他のスクリーンリーダーでないと使えないというようなケースも出てくると思います。ですから、この番組を通じて NVDA の活用の方法を知っていただくとともに、その上でですね、今までお使いになっていたスクリーンリーダーとうまく併用することで、コンピュータ利用の幅を広げていただければと考えています。ここで西本さんからも一言をいただきたいのですが、NVDA の開発に携わっていらして、NVDA にはどのような可能性があるというふうに感じていらっしゃいますか？
はい、まずはですね、もう繰り返ししつこいですけど、無料であることだと思うんですね。
はい、
でつまりこれは、その今までユーザーの方が開発者、ソフトの開発者に、なんとかしてほしいと思ったときに、あなたはスクリーンリーダー使ってないから分かんないと思うけど、こうしてほしいって言うしかなかったんですよね。でも NVDA は開発者も無料で手に入れてもらえるので、ユーザーと開発者が NVDA を使うっていう体験を共有しながら、ここをこうしたいんだよねっていうふうにやってもらいながら理解してもらうっていうことができる。これがその無料であることの、本当のというか大きなメリットになるだろうと僕は思ってます。
確かにそうですね。はい。
あともう一つはですね、その無料であるっていうことが、生活用具の範囲でなら無料でっていうスクリーンリーダーもあるわけですけど、例えば職場でご利用いただくような時に、何台もコンピューターがあるような環境に全部に NVDA 入れるとか、サーバーを NVDA 入れて管理するとかですね、
はい、
そういった生活環境でのスクリーンリーダーを超えて、あるいはその職場と家庭で同じスクリーンリーダーを使ってとか、そういったことができるようになることも、その皆さんのその就労の可能性を広げるっていうことにつながるんだろうと思います。
あ、はい。
これが1番目で、2番目 NVDA の可能性ですけど、これが世界で使われているスクリーンリーダーだっていうことがやっぱもう一つ大事なことで、つまりその今アプリケーションって、その一つの国だけで使われるものよりも世界中で共通に使われて、言語だけその一個一個の国ごとにちゃんと翻訳されて使えるっていうソフト非常に多いわけですね。
はい、
でそういうソフトウェアがすぐに使えるようになる可能性が高いっていう、お約束はできないんですけど、可能性が高いという意味で、その世界で使われている NVDA を使うことによって、世界で使われているソフトウェアにアクセスしやすくなる。でもう一つは、その世界には、例えばアメリカであれば公的機関で使われるソフトウェアにはリハ法508条対応でアクセシビリティがちゃんと備わっていることも多いので、そういったアクセシビリティに対応している可能性が高いものを日本のユーザーも使えるようになるっていうメリットがあると思います。で3番目なんですけど、これはその NVDA がその無料でオープンに作られているっていうことが、そのスクリーンリーダーを売ったりバージョンアップしてもらうためにお金を払ってもらうっていうことのビジネスの要求に流されないで、できるだけ筋がいい正しい設計で作っていくっていう、そのスクリーンリーダーっていうソフトを正しく設計して正しく作ることにつながってるだろうというふうに、僕は開発者の目線では思います。
はい、
あるいはそのスクリーンリーダーって今スクリーンには限らずコンピューターって使っていく上でセキュリティって非常に問題になって、もう毎日のようにこのソフトをこれバージョンアップしてくださいって出てくるんですけど、そういう意味で NVDA はいろいろ個人情報、センシティブな情報を扱わないといけない、本質的にそういうものなんですけど、ソースが公開されてて変なことをしようとするとみんなにチェックされるので、セキュリティ的にも安心なスクリーンリーダーっていうことが言えると思います。
なるほど。どうも貴重なご意見をありがとうございました。
はい、
最後に一つ、私の方からちょっとご質問したいことがあります。
はい。
はい、ユーザーとして NVDA を活用していくとですね、NVDA で使えないアプリケーションをどうにか NVDA に対応させたい、 そういった要望を持つことがあるかと思います。
はい。
で、ただですね、ユーザーからそういった要望を出すときに、どのように要望を出したら開発者の方に正確に伝わるか、そういった点がわからない方もいらっしゃると思うんですね。そこで、開発者の方へ向けて NVDA 対応の要望を出すときに、どんなことをお伝えしたらよいか、アドバイスをいただけると嬉しいのですが。
はい。まずですね、NVDA に対応したアプリケーションをどう作ったらいいかということは、NVDA 日本語版のホームページでご案内しています。で、分かりにくかったら、また僕にでも連絡してくれると、できるだけ改善しますけど。で、これは NVDA にだけ対応してほしいってお願いは、あんまり僕は良くないと思うんですね。
はい。
つまり、基本的には、Windows のあるいはそのいろいろお話ししたアクセシビリティの標準 API にちゃんと対応することで結果的に NVDA で使えるようになるし、もしかするとナレーターとか他のスクリーンリーダーにもその標準 API の対応で同時に使えるようになってほしい。
なるほど。
というふうにお願いをしていくのがお互いにハッピーなんだろうと思います。
はい。
それで NVDA の、 制御する API っていうのは一応開発者用の情報として出してるんですけど、これ基本的には僕はできるだけ最後の手段にしていただいて、標準 API に対応してナレーターでも NVDA でも動きますよという状態をかなりの部分まで作っていただいた上で、最後の最後に本当にマルチメディア系のソフトで、こう波形ファイルなんでどうしてもテキストないですっていうようなものに使ってもらうとか、
はいはい、
そういう使い方を開発者の方に提案するのがいいだろうと僕は思います。
なるほど。はい。
あともう一つはですね、そのユーザーの方もできるだけ何でもかんでもタブと矢印だけで動かせるようにしてくださいっていうお願いをする前にですね、ちょっと大変ではありますけど、レビューカーソルとかオブジェクトナビゲーションとかNVDA の、マウス移動とか機能をフルに理解して、できるだけ理解していただいて、こうすれば使えるっていうところまではユーザーの方もできるだけ研究していただけるとありがたいです。その上でユーザーはここまでなら歩み寄れる、でここから先どうにも歯が立たないんで開発者なんとかなりませんかっていう、でそこで開発者の方にやってもらえることをお願いするというような歩み寄りができてきたときに、もしかするとプラスアルファで、じゃあそこを最後は NVDA のアドオン作りましょうかみたいなことがやりやすくなる可能性はあると思うんですね。
なるほど。大変参考になる情報をどうもありがとうございました。さて、西本さんとはそろそろお別れの時間となりました。西本さん、本日は貴重なお時間をいただきまして本当にありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
さあ、番組もいよいよエンディングの時間となりました。本日は長い時間ご視聴いただきまして本当にありがとうございます。私の説明で、分かっていただけたかどうかちょっと不安な点もありますけれども、NVDA を活用することでいろいろと、皆さんのパソコンの利用の幅が広がるんではないか、そういうふうなことを考えて今回、番組を制作しました。皆さんのお役に立てれば、幸いです。アプリケーションの紹介のところでも少し触れましたけれども、おそらく12月以降になると思いますが、メールマガジンで再度 NVDA の特集を組みたいと思ってます。で、今回はですね、今日の番組で、ささっと走ってしまった、アプリケーションの使い方のところについて、NVDA でどのように、工夫したらよいかということを中心に、特集を組みたいと思っています。ぜひ、この番組と合わせてそちらのメールマガジンの記事の方も参考にしていただきながら、今後 NVDA を活用していただきたいと思います。それから、もう一つ、BLPC から、お知らせがあります。今日放送した NVDA 活用ガイドの番組、それから昨年の BLPC フェアで放送しました NVDA にチャレンジのこの2つの番組について公開することを検討しています。 こちらはまだ検討段階で、実際にどうなるかはちょっともう少し検討を重ねていく必要があるので、はっきりとここで明言することはできないんですけれども、やはりニーズが高いということはですね、皆さんから日々言われていることでしたので、できるだけ可能な限り公開する方向で調整したいと考えています。番組の公開が決まりました際には、メールマガジンやウェブサイトでお知らせしようと思いますので、皆さんそちらもチェックの方をしておいてください。さて、この後も BLPC フェアでは魅力的な番組が目白押しです。この後もチャンネルはそのままで、 BLPC フェアをお楽しみください。それでは NVDA 活用ガイドのナビゲートは村松健がお伝えいたしました。さようなら。